このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
トゥルルルルッドゥルルルルッドゥ、こんな曲でしたっけ。こんにちは、武田幸也です。
はい、山口誠二です。こんにちは。
こんにちは。さて皆さん、お元気になさってるでしょうか。先週は、あの山口さんのね、
さて皆さん
楽しんでいただけたでしょうか。夏祭りも終わりましたね。
そうだね、
うん、秋祭りの時期。
もう9月ですよ。1年の3分の2が過ぎてしまいました。
3分の2、恐ろしい。今年も何かしたくて何もできなくて、何も終わるみたいな感じでしょうか。
何もしないのに年だけ取りそうな
はい、そんな感じではありますが、はい、
武田さん最近何されました。
今年はもういろんなことしてますけど、昨日はね、面白いことをしてきたんですけど、まあ私ね、タンデム自転車乗ってね、うん、あのいろんなところに出かけてるんですけど、うん、まあ、昨日も暑かったじゃないですか、はい、
うん、
めちゃめちゃ暑かってね、猛暑日だったのでね、ちょっと水遊びをしに行こうっていうので、ひとくらダムは山口さんご存知？
知ってるよ。川西のちょっと奥の
山の方ね、
うん
うん、あそこまで行って、あの近くに国東せせらぎ地区というのがありまして、
うん、
ちょっとした滝があるんです。
国東だからダムよりもちょい上流。
そうそうそうそうそう、
ね、
そう、
ダムに面してるとこやね。
そうですそうです、もうすぐの近くにね。
うん、分かった分かった。
はい、で滝があってね、
うん、ダムにこう流れ込むちっちゃい滝があって、
そうそうなんです、そうなんです。でね、ま、そこに入ったら楽しかろうということで、
おお、ちっちゃい子が遊んでるの時々車から見ました
ああそうなんですね。でちっちゃい子が入るにはちょっと深いところも結構あって。
そうそう
深いのよ。私が入ってもね、腰あたりまで十分来ちゃうぐらい、ウエストのところまで来るぐらいのね、深さがあるんですっていうのをなぜ知ってるかというと、まあ入ったからですね。はい、入ってですね、自転車で行ってね、スポーツウェアはね、すぐ乾くから濡れても若いよね。
水着と勘違いしてるな。
はい、で、で杖をついて、その水の中をザブザブザブザブって言って、滝のね、滝壺まで行って滝にタッチしてきました。
滝に打たれて滝に打たれて修行してきたわけじゃない
よね。滝ね、そう、打たれてもいいんだけどね、さすがにね、リュックの中には濡れたらあかんようなものも入ってたので、まあ打たれるのはちょっとやめてね、滝を触ったりね、滝の周りを杖で歩いてきましたよ。
いい経験ですね。そうですか、
う
ん、
そう、水陸両用杖ね、
うん、あ、水陸両用の杖ね、はい、
はい、行ってきましたっていうね、変わったことをしてきましたが、
私は畑に水やりだけですよ。ジョロで滝作ってきましたけどね、朝夕の日課になってます。
あ、そうなんですね、はい、楽しんでいただいたらいいと思います、
はい、
さて今回は、はい、ゲストの方を、
うん、呼び損ねまして
本当にね、まあそんなこともね、うん、ありましてね、今年は、今年じゃないですね、今回はもう自由に
話題をね、小刻みな話小ネタをいっぱい喋ろうかという
はい、と思っておりますよ、はいはい、楽しんでいただけたらいいかなと思います、はい、という感じで今回も始めたいと思います、はい、
お願いいたします。今回の話題コーナーなんですけど、
うん、
さっき自転車の話してましたけど、
はい、
なんと、50歳のパラリンピックでロードタイムレース金メダルですってね、
うんうん、
すごいな
ああいうのを見るとね、皆さんね、あの私もよく言われるんですけど、私距離乗るじゃないですか、タンデム自転車でね、はい、まあ、この間150キロとかね行ってきましたけど、そうすると立つ系断の太ももはさぞかしパンパンなんだろうと思われてる方がいてるんですが、
あ、違うんですか？
そんなことはない、全然違うね。短距離ランナーはパンパンだよ、きっと ね、
あ、なるほ
ど ね、 あの普通のマラソンランナーとかはね、全然パンパンの人いてないからね、まあ、それと同じで、自転車乗る人なんかでも時間を競う人たちね、
うん、まあ、な
ね、メダル取られた方なんかもきっとそうでしょうし、橋本聖子さんもね、あの、うん、ウエストと足の太さがどうとかこうとか言ってたけど、私なんかまあ貧弱な太ももをしてあ
ります 。
バレリーナみたいなね。
まさか パートナーの足がものすごく太くなってるとかいうことはないでしょうね。
もうないんですね。触ったことないけど。
わ、うん、かりました。そうですか。はい。はい、それからですね。うん、あ、チームエキスポ、ね、
はい、何だろうか、
ね、ご存知でしょうか。実は
2025年に大阪で万博をしちゃったりしてみたいなね。
あれなんて名前、関西大阪万博、大阪関西万博、なんかそんな名前なんですね。ちょっと広域なんですね、
うん、2025年にね、
はい、
あ、もうすぐじゃないのっていう感じで、う
ん、それに向かってで、いろいろこう、こんなことをやりたいとかいうチームが手を挙げておりまして、
そう、
で武田さんと私もお互い様というチームに入りまして、
加わっておりまして、それ何をやるかというとね、うん、万博会場を視覚障害者の人が一人で歩けたらどうだろうとかね、うん、まあ一人で歩かなくたっていいんですよ、友達と一緒にね、うん、楽しみながら、歩けたらどうだろうっていうことで、ね、ナビゲーションのついた、
そうですね、だから視覚障害者だけじゃなくて、外国、うん、日本語がわからない人とかね、
うん、
まだ文字が読めない子どもさんとかね、いろんな方にも、役に立つであろうという情報を出そうじゃないかと。
そうですね、なんかね、アプリでその辺にあるね、ナビゲーションタグですね、うん、ナビレンスであるとか、うん、3月にもあのこちらの番組に来ていただいた高度化点字ブロックであったりとかね、ああいうものを読み込んだら万博の中をくるくるくるくる楽しく回れる、
うん、そう、迷子になることはないと
よねっていうことでね、そういうのを広めたいねというチームを作って私たちもやっているので、
はい、
はい、
まだどうなるか分かりませんけど、
そうですね、
とりあえずアクション始めました、
はい、チームエキスポに加わってやっています。またね、詳しい話は、
うん、
また
追ってね、具体化したらまた皆さんにご案内します、ね、
はい、したいと思います。
はい、
はい、
それから武田さん、次の話題ですけど、
うん、
事業者と、双方向コミュニケーション、
うん、
今年度は小池屋さん、
ね、そうそうそう、
これ
も私ネタなんですけど、はい、私消費生活アドバイザーという資格を持ってるんですけども、
はい、
この資格つながりで、うん、研究会というものをやっていまして、結構この、はい、あの資格を持ってる方、企業の方で多いんですね、うん、でお客様相談室であるとかね、製品開発とかされてる方で持ってる方が多いので、そういう人たちと一緒に研究会をやっていて、うん、で毎年毎年あの企業さんと視覚障害者の方、
女子限定、
今まではね、まあ、
たまたま女子、
これまでね、住友生命さんとか日清製粉さんなんかとやってたんですけど、だいたい購入層が、うん、まあ、女性が多いだろうということで、まあ、女性の方に声をかけさせていただいて、今までね、企業さんと話し合いをして、いろんなことにね、改善につなげていただいたりね、パッケージを変えていただいたりとか、うん、してきたんですけど、うんうん、今年はポテチ、小池屋さんです。
ポテチップスで有名な小池屋さん、
もうどこよりもポテトチップスが美味しい、うん、美味しい、
美味しい。
この間なんかテレビでやってたんですって。
テレビでね、もうなんか辛口のあのテストをね、うん、いろんなあのテストして採点して、うん、これまずいとか塩ばっかりとかいろいろ言ってる中で絶賛されてましたね、うん、小池さん、
小池屋さんね、ポテチ頑張ってますよ、
うん
うん、まあ、ポテチだけ違うんですけどね、前回前々回紹介させていただいたあの罪なきとんかつ、 というね、あのビールにぴったり合うというで、私があのコメントさせていただいた、あれも、小池屋さんだということをね、先ほど知りまして、うんうん、さっきあのちょうどね、打ち合わせで小池屋さんたちとね、あのどんなふうに今年は進めさせていただこうかね、みたいな話を今もやってたんですけど。
いいお話できました？
そうですね、今月末ですね、9月末に小池屋さんと見えない見えにくい人たちとの交流会をしようということで、
今からするんですね、交流会
を。準備をしています。今しているところ
です。ちなみに小池さんはあの小さい池じゃないですからね。
そう、琵琶湖の湖池、
琵琶湖の湖ですね。
そう
に池ですね、
はい、
うん、ということです。はい、頑張ってくださいね。
はい、
次のネタは、あ、うん、そうそう、先にこれ言っとこう。私、あの前回か前々回か、トマトのつるおろしって皆さん知ってますかみたいなことを、知ったかぶりして言いましたが、
うん、
先週の毎週日曜日にあの野菜の時間という番組が NHK であるんですけど、
うん、
それ見てましたら、うん、トマト今からどうなるのって言ったら、さあ今からはもうあのトマトって花咲いて実がついて売れるのに3ヶ月かかるんですよ。
そんなに、
うんうん、
あのちっちゃい子でも、愛子ちゃんとかあんなちっちゃい子でも、
うん、大体ね、ほとんど。ということで、今からやると多分間に合わないと思いますので
、冬トマトが食べれるわけじゃなく
て、つるおろしをするんだったらトマトはもっと早くに植えて1回終わって、つるおろしをもうちょっと8月の前半ぐらいにやらないとダメだそうです。ということで、はい、皆さんごめんなさい、
はい、また来年思い出してください。
うちもそんな生き抜くことにしました、
うん、
で合わせてね、秋野菜の準備を始めてるんですよ、
うん、
で、2つの作業を両方やってまして、1つは、野菜の種をまいて苗を作る、う
ん、まあ、
ちっちゃいあのアイスクリームのカップみたいな大きさのポットに種まきして。
秋野菜って何だろう。
ね、今うち植え種まいてるのはレタスとか、
レタスは秋野菜、
ね、玉ねぎとかから、じゃがいもですとか。
玉ねぎって種な、種からの、
いや、これは違います。種芋からいきます、
はい、種芋じゃないのに種芋
種芋なんです。
玉ねぎ芋ややこしい
みたいなことを準備してるんですけど、もう一つ大事なことがありましてね、はいはい、実はあの、これ鉢でもあのそれからあのポットでも何でもいいんですけど、僕の場合畑もそうですけど、あの結構バイ菌がついてるんですよね。
ですってね。
で、このまま植えるとね、結構病気になるんですよ、
うん、
でね、殺菌をしてます。
昔はね、火の下で天日干しなんて言ってましたけど、
天日干しね、うん、最近もっとあの積極的にやろうということで、
うん、
畑だったらマルチっていうんですけど、ナイロンのカバーをかけて、
うん、
で、まあ、置いとくだけなんです。
で、透明でも黒でも、
そうです、そうです。であの鉢とかだったらもうあの僕のところはゴミ袋の黒い袋の中に戻して、
うん、
で根っこだ、この硬いところとか残ってるのだけ取り除いて土だけにして日向で置いとくと、
燃えるん違う、今日なんかだとね黒い袋に物入れたら
燃えはしませんけどね、
太陽の、ね、あの熱でもう中燃えそうよね、うん、
中にうっかり手入れるとあちってぐらいになります、60度超えますね。
でしょうね。
これを2週間ぐらいやると殺菌ができるそうです、
うん、黒焦げの土が出来上がるわけですか
焦げてない
ですね、焦げ
てないけど、ね、まああの、はい、虫とかもいなくなってて病原菌もいなくなると。
まあ死ぬね、普通ね、うん、はい、
はい、
うん、あ、天日干しって大変だって言うからね、雨の降った日はまた水、うん、あのなんかをかけなくちゃいけないとか、
うん、天地返しって言うんですけどね、
うんうんうん、
スコップ一杯分ぐらいを掘り出しちゃ、ボンと裏返してやるんですけど、これ作業がしんどい、辛い、
裏返してね、そのせっかく裏返してたのに雨降ったらまたそれになんかかけとかないといけないとか大変だけど、まあ、ビニール袋に入れといたら、
ビニール袋に入れるとか、畑だったらビニール袋のカバーをかぶせて、四隅をピンをポンポンと刺しておくという感じですね、うんうん、がらりと変わりますが、デジタル庁が9月1日にできるんですってね。
そうですね、結構ね、視覚障害でね関わってる方なんかも、
うん、
結構じゃないね、ちら、うん、 ちらといらっしゃいますね、ここの省庁でね、なんかされるっていう方もいらっしゃったりとか、かなりいろんな動きがあったりしますが。
はい、ね、うん、あのホームページ見てきたんですよ。そしたらね、こんなふうに書いてました。社会全体のデジタルトランスフォーメーションの実現に向けて、うん、あれまず意味がわからない。迅速かつ継続的にデジタル改革につながる、サービスの実現をして、デジタル社会の形成に力を尽くします。と書いてありましたが、あのデジタルトランスフォーメーションがそもそも何だろうって見たらね、今更聞けないデジタルフォーメーション。トランスフォーメーション。
これなんかあの頭文字で DX。
DX って書くんですって。
そう。
DX はデジタルトランスフォーメーションなんですって。
いっぱい出てくると思いますのでね、あのデラックスやって呼んでたらね、うん、ちょっと最近のはちょっと違うかなっていう感じなので、ご注意をですよね。
そうなんですよね。うん、と要はあのデジタルを使って、変革を遂げましょうということらしいです。うん、有名なところで言うと、あの通販で、服とかそういうのって買いにくいよね、似合うかどうか分かんないしとか。
うん、
いうのをどこか の, あの通販会社がアプリを使ってデジタルで試着をして買えるようにしたとか、でなんか急速にあの売り上げを伸ばした会社がありましたよね。
うん、昔からね、メガネとかやったらよくあったりとかね、それがどんどんもっともっと進んでいくんやなかろうかというやつですかね。
これなんていう会社がやったんだっけ。あ、ZOZO です。ZOZO タウンの ZOZO がそれをやったということで、まあ、デジタルトランスフォーメーションの、まあ、典型的な例として説明されてました。
メイクもね、なんかあのアイシャドウ塗った顔みたいなのにしてくれたりするらしいよ。
ああ、なるほどね。髪型とかもありでしょうね。
なんかひとまとめてに、それ、うん、こういうことが進んでいくんじゃなかろうか、今から企業はそういうことやっていかなくちゃねみたいな、
ね、うん、そういうことですね。で、あのもう一つあの遅れてたのが観光庁ですよね。
うん、
やたらあのこの手続きに役所に来てくださいみたいな。
あ、観光っていうのはあの出歩く方の観光じゃない、ね、
役所、
うん、はい、そっち側の観光ですよ、う
ん、ですよ。だからなんか、うん、例えばの例ですけど、マイナンバーカード、マイナンバーカードがもうすぐ健康保険証になるんですよね。
うん、
免許証にもなるらしいですよ。
うん、
だからまあそういう情報を使うと、もっといろんな便利なサービスをやる民間企業も出てくるかもしれないということらしいです。
うん、こうやってね、どんどんどんどんデジタル化が進んでいく、
ま
あ、
いくんだけど、取り残されないように、
使えない人がねたくさんいるの、どうすんのっていうことでね、うん、高齢者とか視覚障害者とかね、うん、これに、取り残されないようにするのにはどうしたらいいのっていうことで、よくね、うん、そういったことのための勉強会なんかね、うん、なんかもこれからあるので、まあ取り残されない、
そう、皆さんも
取り残さないでっていうことをね、うん、みんなも言っていかなくちゃね。
優しく使えるシステムにしないといけないですよね、誰でも使えるようにね。だからまあ、 あのもうデジタルと聞いただけで、もう私ダメって言わずに、ちょっと自分で一歩前に皆さん出てね、便利なものを使いましょうよね。
そうですね、うん、実際のそのデジタルを活用しない方がややこしいことも結構あったりするので、あのね、スマホなんかを使ったら割とカンチンコンチンにできちゃうことが、紙の資料なんかだったらね、大変ですしね、便利になることもたくさんあるので。
そうですね、そうですね。例えば、まあ、今やってることでいくと、あの支払いの時にカードをね見せるとか、スマホの画面見せるだけとかね、意外と簡単ですもんね。
もうね、私のお金に触ることもあんまりないんだけども、うん、便利なんです。
そうです、
そうですね。そういうことで、あのデジタル化はどんどん進んでいくので、はい、そういうことのね、法整備もドッドッドッドッドッドッと進んでいくという、うんうん、今日この頃ですね。
なんか講習会とか勉強会みたいなのに、
そうですね、消費者がね、それによって不利益を受けないようにということで、取引デジタルプラットフォームの利用に関する法律みたいなことがね、できるみたいですよ。
そうですか。
もう、はい、あの案が出来上がって今進んでいるみたい。
そうですか、はい、うん、あとね、9月といえば、うん、11日はアメリカの同時多発テロ発生からちょうど20年なんですってね。
20年か、もうあの衝撃はね、もう昨日のようだった
そうそう、もう、あれから20年も私、年取ったのかと思って、ちょっとその衝撃も大きいんだけど。
あ、そっか。
ねえ。
そうですよね。20年ですって。
映画みたいな映像を見ましたもんね。
私、あの時はね、まだもうちょっと見えてたからね、本当にあの、ビルに飛行機が突っ込んでいくの、もうすごい衝撃でしたけど、20年。ねえ、そうですね。
うん、まあ、この20年でちょうどまたあの時ときっかけが同じアフガニスタンで結構いろいろ起こってますよね、今。
胸が痛いね、もう、あんな銃の音をテレビでバンバン聞くなんて本当に思わないんだけど。ねえ、私ね、最近ね、よく、まあ、たまたま私、まあ、最近読んでたので、読んでて、まあ、こんなことになったので、よくの人にね、おすすめしたりしている本が、何冊かあるんですけど、はい、ちょっとね、紹介しようかしら。アフガニスタン出身の作家で、
うん、
カーレド・ホセイニという方がいます。
はい、
アフガニスタン亡命されて、今、アメリカに住んでる方ですね。うん、で、その方の本が、サピエにもね、3冊ありますね。
うん、
貸し出し形態でしかない分では、君のためなら1000回でもとかね。あと、ダウンロードできるものでしたら、1000、うん、の輝く太陽とか、そして山々はこだまするとかっていう本があるんですけど、うん、もうその頃の話ですね。アフガニスタン、うん。
アフガニスタンの中の状況を書いてる。
そうそうですね。美しいアフガニスタンから、まあそういうクソ連が来た頃のことを書いてたり、だから君のためなら1000回でもの君は、彼女じゃないですね。
あ、違うんですか。
そうですね。もう、うん。アフガニスタンもあれだね。やっぱしインドに近いのかね。そういう、まあどこの国でもそうですけど、インドみたいに階級があってね。
ああ、そういうこと
か。そうそうそう、主従関係とかね。うん、まあ、そんなことがあったりとか。うん、
まあ、我々、うん、あんまりアフガニスタンのこと詳しくないんでね。
そうそう、結構、うん、あ、そうなんだなと思ってね、うんうん。すごく読みが、ご体のある映画にもな、多分なっている。
そうですか。
もう、うん、対策です。ぜひ読んでみてくださいっていう、カーレド・ホセイニ。
聞き流すだけじゃなくてね。
あとね、もう一冊はね、リービ・ヒデオっていう作家いるんですけど、
うん、
アメリカの人なんですけど、今、日本に住んでるんですね。はい、まあ、日本語で本を書いてる方ですね。
うん、
で、アメリカ、ご両親ともね、アメリカなので、行ったり来たりをずっとしてて、で、たまたまアメリカに帰ろうとしていた日が、その9月11日。
9年7日だった。
で、アメリカに入れなかった、その日のことを、うん、書いてます。知事に乱れてっていう本ですね。これもね。
いろんな人から、
そうですね。
見たくは9.11なんですね。
そうですね。
消防士の家族の方もいれば、
う
ん、あそこで働いてた方もいれば、
足止めを送っていた状態でね、家族の状況とかね、うんうん、そんなことが書かれた。
そうですか。はい、
ぜひ、
うん、ぜひ
こちらもおすすめです。
がらりと変わりますが、9月12日に日本で女子サッカープロリーグ、うん、WE リーグが開幕するそうです。
うん、
今までプロなかったのか。
そうなんですね。何でしたっけ、なでしこ、
なで
ジャパン。
あれは日本代表の名前ね。なでしこジャパンね、
うん。
あんなに強くて人気もあったと思ったんですけど、
うん、
プロリーグじゃなかったんだ。
オリンピックはちょっと残念だったけどもね、女子ね。
うん、うん、ですね、
うん。
なかなか難しいね。どこの国も強いから。
うん。
あと残念なのは、三重の国体が中止になっちゃいました。ねえ。もうこれってあれですよね。ちょうどお盆の時に帰省した人たちが、結局、三重にも広げちゃったな。三重結構大変になってますもんね。
うん。まあ、どこもだけどね。
まあ、日本中に広がりましたね、
うん、
今回。
そうですね、うん。うん。
でもなんか、ちょっと大都市圏が少しピークを過ぎたような感じになってきてますね。
どうなんでしょうか。
いや、数字はかなり良くなってきてますよ。まだ地方は広がってるけども、
うん、
大都市圏はもう前の週よりも何パーセントダウンとかいう状況になってきてますね、
うん、
はい。それからね、これどうかな、9月の後半にね、
うん、
JAXA 宇宙航空研究開発機構がね、
うん、
新人宇宙飛行士を募集するそうです、
うん、
残念、僕ちょっと無理やろな。
そんな遠いとこ行ってもいいねやろか。
もう多分訓練をしてる間に、あ、ちょっと待ってね、その前に絶対に選ばれないわ。
そんなん地域超えて行っていいねやろか。
とはいえね、うん、いやいや、目指そうとしてる人ってこういうニュースなかなか聞かないから、知らないまま募集してたのっていう人いるかもしれません。
マシだからって言ってね、これは。
行ける人は少ないと思いますが、お孫さんとか、近所の人とか。
近所の人で行ったらすごいけども。はい。
ちょっと話題にしていただくと、なんかそんな人が周りから現れるかもしれませんよ。う
ん。最近ね、日本人もたくさんね、宇宙に行ってるからね。うん。もう民間人も行くようになったしね。
うん、
30億でしたっけ、
うん、あれはもうこっちの宇宙飛行士に選ばれるのと同じぐらい確率低いな。
うん、まあそんなこんなの、
うんうん、もう言い残したことないですか。
もうそうよね、
本当はエンドレスなんですけど、はい、
うん、そうですよね、まあいろんなことがある秋ですが、まあそんなこともありの、
うん、
読書の秋でもありの、美味しいものもたくさん出回る秋でもありのですので、楽しいこともいっぱいあるかな。
はい。
ね。
ということでございます。
はい。まだまだ暑いけど、秋を楽しんでいきましょう。
はい。
なんか、前半いっぱい喋っちゃいましたね。
うん、
これは私たちのせいじゃないのよ、ね、私たちがおしゃべりだからじゃないのよ。編集したのね、もうやめろっていう声がなかったからね、もうどこまででもどこまで喋ったらいいんやろうと思いながらね。
はい、
ブレイクでーす、
はい、
山口さんにね、教えてもらったつけ汁だれ、
うん、
つけ汁野菜、
野菜のつけ汁ね、
うんうんうんうん、あれをねやっと挑戦する気になりまして、
ほい、
うん、山口さんは最近何入れてるんですか。
みょうが、
うん、
ゴーヤ、
ゴーヤ、
うん、一番おすすめやっぱりキュウリ、美味しいな。
あ、キュウリですね、やっぱし ね、うん、なんだけれども私はねキノコを入れてみました。へ、キノコ美味しいよ。
いや、そうですか。
そう、
キノコどうやって、じゃあキノコもいろいろあるじゃないですか、しいたけ、
私が入れたのはね、まあ、適当に あったものを入れたんですけど、しめじと、
はい、
しめじとえのきをどさーっと投入したんですが、さてどうすっかな、
茹でてから、それとも生で、
茹でたらねビチャッとなるよねと思って、
うん、
私はねレンチしました。
あ、
レンチンですね、
レンチンね、
はい、レンチンして、
ちょっとだけ熱を入れて、
そう、ちょっとだけ熱を入れて、
でつけ汁に盛り込んだ と、
そうそうそうそう、ずるずるずるずるずるずるずるずるとつけ汁に盛り込んで、
ほぼキノコじゃないのそれって。
そう、野菜も入ってる、
他の野菜も入ってるんですか。
入ってるところになんかね、ちょっとね味が辛いなと思って、何か何で薄めようかなと思って、あ、そうだ、キノコで、キノコ入れようと思ってずるずるずると入れたら、そのキノコがね結構美味しくって。
あ、そうですか、
うん、
あ、それは新しいな。
うん、これね、そうめんつゆにしても美味しいね。
そうめんつゆ、そうめんつゆにした、このつけ汁をそのまま、
そうそうそうそう、そうめん汁にして、いいいい、で、そのきのこ、ね、つゆに絡ま、うん、そうめんに絡ませて食べてもね。
まあ、
ね、
まあ、ベースがめんつゆですからね。
そうそうそうそう、ごま油味でね。ね、
ごま油が入って、
ちょっとピリッとしてて。
唐辛子もちょい入って、
はい、
少し水も入れて、少し、酢も入れたな。
そうですね、ちょっとそうめんにもね、ええ加減飽きてる頃だと思うので、ちょっと違った味でぜひぜひお試しください
まし、
う
ん、美味しかったんですね。
美味しかった、美味しかった、
うんうん、
すごい美味しかったですよ、うん、きのこいい、
まあ、いい酒のあてですもんね、
うん、
はい、皆さんもやってみてください、
う はい、
もうあの分量はね適当でいいですよ、
うん、
もう舌でちょいちょいとこう舐めて加減していただいたらいいと思います、
うん、で野菜入れたらね薄くなっちゃうのでね濃いぐらいでつけてもらったらいいです、うん、
はい、
はい、今日の歌は
竹内まりやのセプテンバーですね。 役立ち情報、
はい、ミニミニ情報、今日はね、はい、もう前半しゃべりすぎたのでね、ちょっとコンパクトにいきますね。
はい、
実際やっろうかなと思ってたんですけども、興味のある方はぜひもう一回実際にやってみろと言って、はい、ご希望くださいませ、はい。どんなことをやってるかというとですね、まあ、皆さんもね、お散歩したりとか、いろんなとこ立ち寄ったらですね、お花がいっぱい咲いてるよっていう教えてもらったりすると思うんですけど、
うん、
何の花が咲いてんの？いや知らん知らん。山口さんお花の名前は詳しいですか？
いえ、僕は食べられるもの以外は詳しくないです。
はい、お花がね可愛いとかそういうね表現も山口さんは難しいかもしれないですけど。
世の辞書に可愛いはない。人間には可愛いはあるけど。
お花は可愛い。
物とか。可愛いは。花とかに可愛いはないです。
はい、花は花なのでありましてね。はい、白い花ですとかね、もうそれぐらいしか言ってくれない人がね、うん、世の中には5万とおるんですけど何の花か知りたいじゃないですか私たちね、はい、うん、何が咲いてたよ、そういう時にね、いいよねっていうアプリがですね、う
ん、スマホのアプリですね、
スマホのアプリですね、はい、あんまり視覚障害者にね音声で読み上げてくれるアプリがあるのかどうか私は存じ上げないのですが、あったら教えてね、うんうん、はい、私はどんな風にしてるかというと、花の名というねアプリを使います。花の名、
花の名という名前のアプリケーション、
はい、そうですね、カタカナやったと思いますよ、花の名というアプリを、立ち上げて、
はい、
お花にかざすと画面の中でね、うん、この花は 97%名よ富士草だとかね100% 百実香だとかね、
自信があるなしを言うわけですか、
そうそう 50% あんまりないな、その花アプリがねこう教えてくれるんですね、で画面にはね何パーセント何々というお花出てるんですね、しかし残念ながら読み上げません、
うんうんうんうん、
はい、誰か一緒だったらね、これなんて出てんのって言ってね、だってということになるんですけど、うん、そんなに世の中うまくいかないのでありますよね。で、どうせだったらそのお花とね名前が入った写真も撮っといたら、まあ、記録に残ったりとかね、字が入ってたら私たち後で整理しやすいじゃないですかね、
うん
うん、そうですね、はい、うん、それどうするかというとですね、で、はい、アプリ立ち上げます。 花の名立ち上げますと名前が出てます。何パーセント何とかかんとかって出てます。でそれをスクリーンショットで残しておきます。はい、iPhone で言うとホームボタンと電源ボタン同時押しでパシャですね。スクリーンショットで残ります、うん、画面が映るわけですね。で今度は、その写真をですね、カメラですね、カメラでもいいし写真の方からでもいいし、その写真を開きます。スクリーンショットのね、うん、ホルダーに入ってると思いますけど、でそれを開きます。そうするとフリックしていくと共有っていうのがありますね。で共有でトントンで、シーイングアイであるとか、やっぱしこういう時はエンビジョンアイ賢いな、シーイングアイちょっといまいちやなと思うんですけど、エンビジョンアイで共有させると、うん、おそらく花の写真みたいなことがまず画像認証で出るわけですね。その下に画面に映った文字を読み上げてくれるんですね。 100% 百実行とかっていうのが分かるという、そう、そういう便利な使い方もあるぞよということでした。
うん、なるほど。え、うん、まあ要は、まあ、3つかな、花の名というアプリ、ね、これね、今僕見たら無料でダウンロード
できる、うん、そうなんです、無料です。
で、うん、インストールしといて、でその後、うん、スマホの元々の機能であるスクリーンショットですね。
そうですね、
スクリーンショットはあの電源と
ホームボタンの長を、あ、同時押しですね、
同時押し、これあの
パシャ、パシャって言います。
そしてその後でもう一つのアプリの
カメラか写真ですね、もともと入っているカメラか写真で、その写真スクリーンショットですね、写した写真を開く、
開く、そうするって今度エンビジョン AI、
共有っていうのがあるの、共有っていうボタンがあるので、そこでね、何で共有しますか、メールで送るとかね、 Facebook とかいろいろ出てる、それずっと食っていくとね、シーイングアイとかね、エンビジョンアイとかね、持ってらっしゃったら、そういった名前も出てきます。
うん、なるほど、ということですね。エンビジョン AI は有料でしたっけ。
有料ですね。値段がいろいろね、あの、いろいろ変わってるので、なんぼですとは言えないですけど、マンスリー価格とかね、年間価格とかね、永年価格とかいろいろありますが、やっぱ賢いです
ね。あるとね、便利なソフトではありますよね。
そうですね。まあ、こんな花の名アプリに限らず。
エンビジョンはいろんなことができますから、ちょっと内容を見てもらって、値打ちがあるなと思ったら、入れておくといいと思いますね。
私はやっぱし買ってよかったと思ってる、
周りの状況を言ってくれますからね。
そう、
これが素晴らしい。
そう、写真の中にある字も読んでくれるしね、その辺にあるものも ね見てくれるしね、
ここ多分台所だと思いますよとか言ってくれますもんね。
そうですね、
まあ、ということで、ちょっと難しかったかもしれませんけども、
もうちょっとゆっくりちゃんと説明しろっていう方は、ぜひぜひ、ま
あ、とりあえずあのキーワードとしてスクリーンショットと花の名とエンビジョン AI を調べていただくと、
もうそうだな、 YouTube にマップしようかな、やり方、
いいか、それいいかもしれませんね。
はい、
ということでミニお役立ち情報でした。
はい、今回もね、あっという間でしたが、なおちゃん楽しんでいただけたでしょうか。ハマちゃん楽しんでいただけたでしょうか。皆さん、今日も聞いてくださってどうもありがとうございます。いや、わしも聞いとるでっていう方はね、ぜひぜひ聞いてるでアプローチをしていただけたらね、いいかと思います。嬉しいですね。聞いてるぞ、アプローチ、嬉しいです。
ということで、もう疲れたので、そろそろ終わりましょうか。
疲れないで。
はい。はい、聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
また来週。
また来週。失礼します。